今日も三眼転入ですね。でまず三眼転入について書かれているところですね。どこに書かれているのかと言いますと、大無量寿経の中に説かれていますですね。大無量寿経の中に説かれている70ページですね。左から右からかな、1,2,3,4,5,6,7行目にですね、もし人前本なくんばこの経を聞くことを得ずですね、正常に会あるもの今正法を聞くことを得、昔かつて世尊を見し者すなわちよくこのことを信ず、謙虚にして聞きて奉行し予約して大いに歓喜す。これが十九眼の部分です。ね。最初に、もし人、前本なくんば、この経を聞くことを得ずと。こういうふうにね、書いてあります。この前本っていうのは、祝前のことですね。祝前がなかったならば、ですね。仏教を聞くことはできない。ね、この仏教っていうのは称号のことです。ね、称号、称号っていうのは、いわゆる正しい教え、真理に従った教えってことです、ね。例えば整理をしてくださいって言ってもですね、整理を実践できるかどうか、聞ける教えをね、聞くご縁があるかどうかじゃなくて、聞いた教えを実践できるかどうかっていうのは、その人の祝前で決まるってことです。
できない人は？
できない人は祝前が
薄いの？
薄いんです。
あ、そう。
ね。軽く見てる。
だから祝前のない人は前本なくんばっていうのは、祝前のない人はこの経を聞くことを得ずってことは、称号を聞いてもですね、実践することができない、まともに聞こうとしないと。だから仏法を実践、ね、していくためには祝前というものが必要なんです。祝前っていうのは、まあ、私たちの言葉で言うなら安心感なんです。ね、安心感がない人は教えが聞けない、ね。なぜ聞けないかっていうと、教えを聞くと否定されたように感じるからです。仏法を聞いていくっていうことは、自分を変えていくってことです。ね。つまり、今まで自分のやってきたことは、間違っていたから、正しいものに変えていくっていうことなんですよ。ね。称号を聞くっていうことは、当然、今まで自分の考えてきた我をですね、これ否定するってことになるんです。これを否定するってことになるんですよ。我を否定すると、ね。自分が正しいと思ってやってきたことをこう否定しないと仏法を聞いていくことはできないわけです。
今まで自分が正しいと思ってたことが間違いかもしれないって思えるようにな っていかないとなん
てね。はい。そうそうそうそう。だからどうしても私たちは自分のやってることが正しいっていうところに立ってるわけ、ね、正しいってところに、なんで正しいっていうふうに立ってるかというと、それは腹底の中で間違ってると思ってるからですよ。 ここわかります？わかります？
体の子は真逆なことを、あ、そっか、理性と感情が真逆。
このがっていうのはね、私は間違ってないと、私は正しいっていう心なんですよ、はい、ね、ここがポイントなんですけど、私は正しい、いいです、私は正しいっていう人ほど、うん、腹底では自分は間違ってるって思ってるんです。
あ、そうなの？
そうそうそう、ね、
間違ってないと思ったわね、最初は。
私は正しいって思ってる人ほど、ね、間違ってるって思ってるんです。ここがポイントなんです。ここ分かります？分かります？意味。
強く思うから強く正しい。
分かります？自分は正しい、絶対に間違ってないと、ね、ある人が、ね、わしの信じてる宗教は絶対間違いないというふうにね、言われていた方があったんです。いやいや、ここに根拠があって、こういう間違いもあります、ああいう間違いもありますよって言っても、うん、いやいや、私は間違ってない。ね、勝手な解釈されても困る。こういうふうにね、言っていた方がありましたけども、それはどうしてそういうふうに言われるのかっていうと、腹底では、私は間違ってるって思ってるからなんです。ここがね、すごく、わかります？
勝手がいかない。
勝手が。私は正しいって言ってる人は、腹底では私は間違ってるって思ってるんです。
だけど気がつかないんだよね。
もちろんそう、無意識のうちね。私は間違っているって思ってるから、私は正しいっていうふうに言う。
それは間違っているというふうに思えたらどうなんですか？
そう、間違ってるって思ったら、なんていうんですかね、見捨てられそうな気がするんです。ここがポイントなんですね。私たちにはこの存在価値っていうのがあるんですよ、ね、常に存在価値を確認しながら生きてるんです。存在価値、これがまず私たちにとってとても大事なものなんですよ。なんでこの存在価値を確認するのかっていうと、私たちの魂っていうのはこう生まれる前は混沌の世界にあったわけ、こう、ね、でこれはとても不安な状態なんです。つまり自分っていうものが存在していなかったわけですよ。でもそれは大変不安なことだから、私たちは肉体を持って自分を持った。だけど自分は持ってもですよ、本当に自分はここに存在しているかどうかっていうことが不安なんです。今日は自分はここに存在しているけど、明日は存在していないかもしれないです。例えばその子供っていうのは朝起きると泣きません？怒ったり泣いたりすると。それはなぜかって言ったら、朝ね、起きてみたら昨日と違う世界かもしれないと思うんです。昨日はお父さんやお母さんがいたけど、今日はお父さんやお母さんがいないかもしれないと思うんです、ね、いや、お父さんやお母さんは昨日いたけどね、今日はもしかして宇宙人に変わってるかもしれない。こういうふうに思うわけ。だから私たちはその子供の時は確認するんです。まず泣いてお母さんを呼び出すと。そしてお母さんが昨日とね、間違いなく同じかどうかを確認するんです。なるほど、わかりますかね。こうお母さんは同じだと、今確認したいのは自分がここにいるかどうかなんです。自分が変わってないかどうか、自分は間違いなく存在しているかどうかを確認したい。だけど自分がここに存在しているかどうかっていうのは自分ではわからないわけ。 ここがポイントなんです、
ね、子供も無意識のうちにそれをや
って、その肉体を持ってても魂がそう持ってるわけ、不安なんです。自分がここに本当に存在しているかどうかが不安だから、だからこう確認するわけ、これは昨日と間違いなく同じ机なのかなとか、これは間違いなく同じホワイトボードなのかなと、ね、とにかく世界が変わっていなければ自分も変わってないって思う。だから私たちはこの自分の存在に対して根本的な不安を抱えてるわけ。だから自分を常に確認しないと、もう不安で不安でしょうがないわけ、ね、それほど私たちに宿っている魂っていうのはすごくこうふにゃふにゃなんですよ。こうね、魂が宿っているんですけど、私たちの肉体には魂が宿ってるけども、ね、ちょうどさなぎの中の、ね、さなぎの中のような状態でこうね、確固たるものじゃなくてぐちゃぐちゃな状態なんです。こういうのが私たちの魂みたいなものなんです。だから肉体を失ったらすぐに混沌の世界に戻っていってしまう、ね、こういうものを私たちは宿してるわけ。もちろん過去世から仏法を聞いてきた人は別ですよ。過去世から仏法を聞いてきた人はちゃんとした自分を持って肉体に宿っていくわけだけど、そうじゃない人はもう混沌の世界から生まれてきたので私ってものをちゃんと持ってないわけ、ね、ふにゃふにゃの状態なんです。だから自分があるようでないんです。というか肉体を失ってしまうと自分という存在が消えてしまうようなものなんです。これが自分なんです。まず分かっていただけますかね。だから私たちはこの自分というものがちゃんとあるかどうかを確認したい。でも自分の中に自分がいないわけ。ここがポイントなんですね。自分の中に自分がちゃんとあれば安心なんです。不安じゃないんです。だけど自分の中に自分がないから、だから子供っていうのはもうものすごい不安な状態で生まれてくるんです。不安なんです。こう心の中は不安で満ちてるわけです。そこで世界、自分の生きている世界が昨日と変わらない同じ世界であるかどうかっていうことを確認するんです。これすごく大事な部分ですよ。つまり私たちは不安になると世界を固定し始めるんです。世界を固定し始めるんです。固定し始めるっていうのは、例えば年を取るとね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかさ、物をここに置いたりするじゃん。そうそう、勝手に動かすとさ、勝手に動かさないでって言うでしょ。ここに置いといたんだっていう。
片付けないで。
そう、ね、ただ物をたくさん増やしてさ、もう足の踏み場もないと、じゃあ片付けてあげるよって言って片付けようとすると、片付けないでって言うんです。その物を動かされることに対してもう恐怖を抱いてるわ
け。無常を感じちゃ
う。なぜかって言ったら、世界をこう動かすとですよ、自分はここに存在していないような感じがするから。つまりね、ある程度年を取ってるのに、もう家の中に物が散乱している人っていうのは、それは自分がない人なんです。
片付ける気もない。
いや、だから片付けちゃうと自分がなくなっている、自分がないっていうことに気づいちゃうんです。
安心感が一つもないんです、ね、
そうそうそうそう。
ずっと不安のまま
だ。そう、ずっと不安。ずっと不安っていうのは、自分というものがないってことなんです。それは自分というものが全くない状態から生まれてきた、本当は仏教っていうね、仏教を聞いて自分を作っていかないといけないわけ。だから誰しも自分を持ってるわけじゃないわけですよ。自分が出来上がったのが、これ至上心。ね、これが至上心って言われるものなんですよ。
すごい高度なことだね、自分を持ってるっていうこと
は。だから、そう、自分を持ってるっていうことはですよ。それは私たちにとってとても大事なことなんです、すごく。で、その私たちには根本的に迷いがあるんです。これが、がっていう思想なんです。がって何ですかと。まあ、いろいろ説明ができるけど、今回はこのがっていうのはね、それは固定不変の私っていうものがあると思ってるものなんです。そういう迷いなんです。固定不変の私っていうのは一体何かって言ったら、肉体に魂が宿ってると思ってるわけね、固定不変の。
で、死んでもそれが続く。
そうそうそう、その魂っていうものは傷つくことも変わることもなく、次の章へと流れていくと思ってるんです。そうそう。でも、それがないっていうことを教えてるのが仏教なんです。ね、だからこれを諸法無我って言うんです。ががない。つまり肉体に宿ってるそういう固定不変な魂っていうのはない。ないっていうのは作ればあるけど誰しもあるわけじゃないって意味なんです。全くないって意味じゃないんです。混沌とした状態で私たちはいるんですよ、こうこの中が、ね、でもう言い知れない不安の中に生きてるわけ。そこで私たちは世界をいわゆる、ね、固定させることによって、自分はここに存在しているっていうことを確認しようとしてるわけ。つまり、昨日と同じようにここにホワイトボードが存在しているから、自分はここに存在しているんだと思いたいわけ。ね。でも、ホワイトボードはここに存在していても、自分は存在していないかもしれないんです。わかります？
存在しているんでしょ。いるんでしょ。
はい。
いるでしょ。
いや、自分の肉体はあるんです。でも肉体っていうのは死んだらなくなるんです。はいはい、私たちが知りたいのは死んで自分が残るか残らないかが知りたいわけ。
それはみんな残るのね。
その死んで残るものがないっていうのが今の状態なんですよ。この不安な状態なんです。そう。
どうしてないの？
どうしてないかっていうと、そのこの魂っていうのはですよ、荒屋敷だから過去の行いが私を生み出すわけ。だから私っていうのを作るためには一定のものを入れていかないといけないわけ、荒屋敷の中に。
次から次へと。
そう、一定のもの、つまり生活習慣を正さないと自分って出来上がらないんです。う
ん、それは長年やってるから出来上がってるでしょ、生活習慣を。
生活習慣ができてるってことはですよ、うん、ちゃんと開けたら閉めるとか、
そうそうそう、
出したらしまうとか、そうそうそう、使ったら片付けるっていうことができてるってことなんです。
そうそう、このそうだよね、当たり前のことだ。
いや、当たり前のことだけど、当たり前にやってますかってことなんです。
ああ、そうか、やってるね。
ね、じゃあみんな当たり前にやってるんですか。当たり前にやってるなら、家の中が物に溢れてることはないですよね。
溢れてる人はやってないからでしょ。
だから、溢れてる人は、不安でしょ、すごく。うん、
それは、不安かどうかは、 別にその人に聞いたことないから分かんないですよ。
だって不安だってことは寂しいってことなんです。
ああ寂しいね。
だから常に人のところに行ってとか、ね、その欲に流れてとかね、はいはい、なんでそんな寂しいのかって言ったら、うん、その自分がないからなんです。
少しいたら家にいたらどうだいっていうぐらいね、う
ん、その家にいたくないんですよ。だって自分がいないからそこに。
なるほどね。
例えばね、自分がいたらですよ、うん、いや上田さん上田さんって言わなくても、うん、落ち着いておれるわけ、うん、だけど自分がない人は、うん、ね、人から自分の名前を呼んでもらわないと、人から自分を認識してもらわないと
寂しいの。
不安なんです、寂しいんです。
だから外に出て人と触れる。
そうそう、だから家の中を片付けずに外に行くわけ。
投げるもんない、痛ましくて痛ましくてね、
ね、そしていろんな人たちと会って、人から自分を認識してもらって自分を確認するんです。でもそれは人から見てもらったものは私の肉体であって、
そう、ね、
肉体に宿る魂じゃないわけ、
はいはいはい、
だから生きてる間は私を認識してくれるけど、う
ん、
死んだ、ね、やがて人間は死んでいかなくちゃいけない。
そうそう、
死んだら肉体を失うわけですよ、はい、じゃあ肉体を失って私っていうものがいるかいないかがすごく大事なんです、
ね、
いないよ、いないんです、いない。いなかったらどうなるかって言ったら、また自分の分かね、自分が何者か分からない世界に行ってしまうわけ。
してまた長いこと暮らすの？
だから、そう、長いことですよ。生まれてくることもなくずっと苦しみ続けていかないといけない。で、またまた、たまたま生まれることがあった時には、肉体を持つわけね。まず、こういう存在が私たちなんです。だ私たちはこう肉体を持っている状態と肉体がない状態、ね、肉体がある状態、肉体がない状態をこう繰り返しているわけ、ね、で私たちの魂は覚えてるんです。死んだらどうなるか、ね、それは私たち の, その自分という存在を失ってしまう時なんです。死ぬってことは、つまりバラバラになっちゃうってことなんです。だから私たちは死ということを全く考えられないんです。ものすごい恐怖なんですよ。
死んじゃうよね。
だからその死に対してね、あんまり恐怖を抱かない人もいるし、
はい、
ものすごく恐怖を抱く人もいるわけ。この違いはどこに生まれるかというと、安心感の違いなんです。安心感っていうのは自分を持ってるか持ってないかっていう違いなんです。自分をちゃんと持ってる人はある程度死を受け入れていくことができるんです。でも自分を持ってない人は全く死を考えることなんてできないわけ。今消防っていうのは仏教ですからね、仏教というのは真実を突きつけていくわけ。真実っていうのは諸法無我とかね、諸行無常っていうのを教えていくわけですよ、仏教っていう教えは。いわゆるあなたは必ず死んでいくんだっていうことを教えるのが仏教なんです。
うん、
そしてあなたの肉体はあなたじゃないっていうことを教えるんです。そうすると私たちはですよ、もう生まれてからずっと不安なんですよ本当は、ね、この間藤恵子さんが亡くなったと、ね、藤恵子さんね、もう50代の時のインタビューのね、なんかよく流れてましたけど、もう本当こう生きてはいるんだけど中身がその空っぽのように感じるわけ。こう魂がないっていうか、
上辺だけで生きている
。そう、この表面のこの肉体にとらわれてるわけ、完璧に。だから私のことを見てしかないわけ。
それで死を選んで私を見てくれって。
だから、その死を選んでというか、だから誰も見てくれなかったら苦しいから、だから私という肉体を消せば私は全て消えてしまうと思ってたわけ。 でも肉体は滅んでも肉体に宿る魂は滅ばないので、その全く自分がわからない混沌とした不安な世界に戻っていくだけです。
だから自分がないからもう飛び散ってしまって、
そうそうそう、
その本当のものが、その続くものがない
って、そう、続くものがないってことです。だからここで分かっていただきたいことは、全人類は平等じゃないよってことなんです。平等じゃないよと、
ね、自分を持っている人と、
そう、自分を持っている人と持ってない人があると、ね、私たちは魂があるっていう発想は自分の行いと関係なく誰しも魂があると思ってるってことなんです。
世間中そう
ね、みんなそうだと思ってんだわ。
そうそうそう、だから死んだら、ね、そのお墓に入ると思ってるんです、ね、そしてお盆になったら死者の国から戻ってくると思ってるんです。
そんなこれったら大したもんだよね。
だからそんなものがですよ、自分がちゃんと、ね、仏教の教えに従って戒を実践せずにあるのかってことなんです。もともと
死んだら出てこれないし、こんなところにもたもたと来れるか。
いやだから自分っていうものをちゃんと持ってる人ならね、うん、さあもう生まれ変わってきても来れますし、うん、もしこう浮遊してるなら戻ってくることもあるかもしれないけれども、うん、そもそも自分がないっていう人は、うん、ですよ、うん、もうただね不安しかないんです、うん、よくこう認知症にかかった方とかね、もうなんていうんですかね、こう自分が見てもらっているかどうかっていうことはすごくとらわれるしね、自分がバカにするとされると腹が立つけど、だけど中身がねないように見えません？どう？わかります？
自分からその人を見たときに、
そう、自分がその認知症の方を見たときに、この人に、ね、この人肉体は見えますよね。でも肉体にこう魂があるように見えます。こう見えない。そう。ただ寂しいっていう心しかないんです。そう、あれが本当に死んじゃった後の世界なんです。
そしたら全く死んでも寂しいも何も感じないことになる。
いやいや、だから認知症っていうのはあまりにも寂しすぎるから、寂しいという感覚をこう切ってるんです。
わからないじゃん。
つまり感じたら苦しくてしょうがないんだよ。
自分自身でわからな
く、そう、わからなくさせてるんです。あまりにも苦しみが深いので、不安が大きいので
無意識のうちになるわけです。
そうそうそう、うん、だから全然楽な状態じゃないんです。苦しいんです、すごく、うん、そういうものがこの肉体に宿っている状態なんです、うん、
苦しくないように見えるんだけど苦しいんだ。
いや、それはものすごい不安です、うん、苦しくなかったらまともに話ができるもん。もう不安の塊になってるわけです。そんなものが肉体に宿ってるわけ。何ですか？
昔も今もそれは変わりないと思うんだけど、昔より今の方がそういう人多いし、
多いよね。
いうふうに思うのは、結局年齢が伸びたからだと。
そうですね。つまり、その肉体っていうのはロボットみたいなものです。だからロボットの中に不安な魂が宿ってるんですけど、ロボットが元気なうちはね、オートマティックに動いてるわけですよ。こうやって動いてるわけです。しかも仕事をしないといけないから目的があるわけですよ。ところが、その今高齢化社会で定年退職しました。やることがないと。ね、で体も衰えていくと。そうすると、その今まではオートマティックにこう、ね、その自動操縦で生きてきた人が、だんだんこう動かなくなるわけ。
こう年とともに、
年とともに、そしたら中身の状態が出てくるわけ、その肉体が衰えてくると、その肉体に宿っている魂の状態がもろに外に出てくるんです。だからもともと魂が赤ちゃんのような状態だから、赤ちゃんに戻ったりするね、でそもそも自分が存在してない人は認知症になっていくわけ。でもそれはそのもう年を取ったから認知症になったんじゃないんです。もう30も40もの時からね、もうその人には自分がないわけ。
いやだから見えないよね、それは、ね、
時が止まってるんです、その人の。ないんです、自分は。ここをね、やっぱり分かっていただきたい。自分がないんです。
仕事だとか。
学校の先生とか、なんかそういうしっかりした人に関して、そういうふうになるっていうの。
学校の先生っていうのは、我が強いんです、我。我、うん、っていうのは、この表面にとらわれる心なんです。そう、だから理性でこういうことをしちゃダメだとか、こういうことをしなければならないっていうのは、あるんです。だけど年を取るとその頭がね、こう衰えてくるから、こうしなくちゃいけないとか、こうしなさいっていうのがなくなってくるんです。そうそう、中に入っているものがそのまま出てくるんです、
うん、外のが強い分中が何も育てなくてふにゃふにゃだから、
そう
大変になるんだ。
そう、それが確固とした自分を持ってるわけじゃないから、もう不安なんです。
したら何もそういう偉い人の偉い考え方もそういう固定したものがなかったら、それにならずに済むわけだね。
ん、固定した、
いやいや、アホになってればそういうふうにはならないっていうことだ。
そうです。アホになりきれるってことは、バカにされてもいいっていうふうに思える人は、自分を持ってなければそんな気持ちにはならない。
ならない。
でもバカにされたら腹立つでしょ、学校の先生やってたような人は。
バカにされたら腹が立つ人っていうのは、自分がないから、うん、だからこの肉体が自分なんです。
がばっかりがこう頑張ってる。
そう。で、自分がこうやっぱりね、ないってことをうすうす分かってるから、だからね、バカにされるとですよ、この中身を言われてるような気がするわ。で、いやそんなことない、私はこんなに表面を取り繕って頑張ってきたと、ね、だからそんな人間じゃないっていうふうに腹を立てるわ、でもうすうすは自分の中に本当空虚なものがあるわけ、空っぽなものがあるんです。
見透かされたような気
がして、そう、見透かされたような感じがして不安なんです。っていうか、もともと不安を抱えてるんです。
強がってカモフラージュしてるってことなんでしょ。
そう、不安だから、だからその表面を取り繕ったり、表面を着飾ったり、いい顔したりして、ね、それでまあごまかしてるわけ。
いい顔するのもやっぱりそうなんだね、不安だ。
そう。つまり自分を
いよいよごまかしが効かなくなった時に出てくるわけ。
そう、いよいよごまかしが効かなくなった時に。そのまあ何ていうの、肉体が滅んできた時にこのものがブワーって出てくるわ
け。抑えがなくなった
ね。それがもう真っ暗なものがこう出てくるわけ。見にくい汚いものがブワーって出てくるわけ。
そういうこと全然ならない人もいるのが。
全然ならない人がいるっていうのは、それは自分をちゃんと持ってる人はならないわ
け。一般的に言う、利口なそうな人がなって、大したことないような人がならない
という
のは。
いや、だから利口そうな人っていうのは、表面を取り繕っている人はなるわけ。
なるはず。
だから、からもちろん利口でかつ自分を持ってる人はならないんですよ。どんなにバカだって、自分を持ってない人は、そういうものが出てくる。
利口層っていうのは我が強くて利口層
そう
だから全然精進の層で利口する
だから自分を持ってたらですよ、自分を持ってたらこれが自分だっていうものがあったら人はこっちを見てないからね、ね、だから人からバカにされたって、いやあんた何を自分を見てもないのにね、なんでバカにできるんですかって思うわけ。だから自信を持って生きていけるんですよ。でもこの自分っていうものを持ってない人は、その人からどう見られてるかっていうことがすごく大事なんです。人の目が。人からいい人だと言われていたらいい人なんです。悪い人だって言われたら悪い人なんです。不安なんです。だから人の目によって自分が左右されちゃうんです。なぜなら自分を持ってないから。
したら女の人の方がボケ多いちことになるんでね。
いや男の人はそのボケる前に死んじゃうわけです
よ。男の人は寿命短いもんね。
だから男であろうが女であろうが自分を持ってない人は、じゃあ肉体を衰えてきたら認知症になっていくわけ。だから私たちはね、生きてる間に目的があるんです。人生には目的があるんですよ。何のために生まれてきたのか、何のために生きなければならないのか、それは死ぬまでにちゃんと自分を作らなくちゃいけないんです。自分を作らなかったら死んだらそのまま一大事なんです。あ、それはその長文よりもね、これ解なんです。解、だからここにこう書いてあるんですよね。症状に解あるもの、今消防を聞くことを、ね、つまりこの不安定な状態からこの安定した自分を作り上げていくために必要なものが症状解なんです。症状解。解が必要なんです。
次回の解。
ね？解っていうのは生活習慣を正すことです。だから皆さんに整理を進めてるわけ。それはなぜかって言ったら、症状に解あるものだから、ね。いわゆる掃除をしてみてください。ね。家の中を掃除をしてみれば、ね。大きく、仏教という教えはですよ。症状って何かっていうと、塵を払わん、赤を除かん。掃除って何かって言ったら、塵を払わん、赤を除かん。これが仏教なんですよ。塵を払わん。塵ってどこにあります？塵、掃除をしてみて塵って。そう、使ってないところに塵がたまるんです。ほこり。だから塵を払わんっていうのは、ほこりがつかないようにしなさいってことなんです。ほこりをつかないようにするってことは、使ってないものは捨てよってことなんです。
そうね。使わないで溜まるもんね。
ね。これが、汚れなんですよ。塵と赤が汚れなんです。ね。だから、症状に解っていうのは、塵や赤が私の生活の中にないようにする。っていうのが、症状に解あるものってことなんです。意味として。わかります？難しい。
いつも循環して。
目が整う。
ね？だから、自分がない人が、消防を聞くと、それは死の不安ばかりがかき立てられるわけ。
ことをやってないからね。
そう、そうそうそう、やることやってないから。消防っていうのは仏教にはこの三法印っていう教えがあってね、仏教にしか教えられてない3つの教えっていうのがあって、一つが諸行無常、二つ目が諸法無我、三つ目が涅槃寂静っていうふうに言われて、ちょっと仏教っていうのはどんなことを受け止めていく教えなんですかっていうと、一つ目は諸行無常、無常を受け入れていく教えなんです。無常っていうのは一言で言ったら、人間必ず死んでいかなければならないっていうことを受け入れていくと。で、諸法無我ですね。我がない。つまり固定不変なものは存在しない。だから自分を作りたいと思ったならば、それは自分の行いによって作っていかないといけない。だから私たちの種まきと関係なく固定不変に存在しているものは何一つないってことです、
うん、自分の行いによって自分が作られている
。そうそうそうそうそう、うんね、だから諸法無我っていうことはね、固定不変な我っていうものはないってことなんです、うん、そして涅槃寂静、この世界にはですね、私の心を根本から支える涅槃という働きがあるってことです。涅槃っていうのは私の存在を決して見捨てないものがあると、これが仏教の真理なんです。だから仏教を聞いていくっていうのはこの3つが知らされていく過程なんですよ。ところが自分がない状態で真理が知らされると気が狂ってしまうんです。私たちは絶対に死なないという前提で生きておれるんですよ。がんにかかったらもうね、不安で不安で生きておれないんです。そう。ところが仏教を聞いていくっていうことは、あなたはがんにかかってるんですよと言われてるのと一緒なんです。だからちゃんと自分を作ってない人は仏教を聞いていく途中において不安になって進めなくなるんです。これ以上ね、
嫌にな
る、嫌になる。そう。だからもう全知識を否定したりとかね、あの人のあの態度が気に食わん、あのお礼状の書き方が気に食わんってこういうふうになって、ね、本当はそれ関係ないわけですよ。自分が結局自分を持ってないことが一番の問題なんです。自分を持ってそうそうそう、全知識のせいにするし、ね、だからあの人から聞きたくないっていうふうになって離れていっちゃうわけ。でもその全知識から突きつけられているのはですよ、ね、仏教というのは 聞かなくてもいい、 聞いてもいい、聞かなくてもいいという教えじゃなくて、必ずやってくる未来について教えてるわけ、ね、人間は生まれたからには必ず死んでいかなければならない、ね、じゃ あその死んだらどうなるのか、それは肉体が滅んでしまう、ただそれだけのことなんです。肉体が滅ぶとどうなるのか、それは肉体に宿っている魂がね、なんていうんですかね、裸の状態になるわけです。
一枚一枚剥がされて、
はい。裸の状態。ね。そしたらこの魂の状態がそのままの五章、私の五章を生み出していく。とてもこう大変な問題なんですよ。ところが誰もこの問題と真正面に向き合う者がいない。 つまり人間必ず死んでいかなくちゃいけないっていうね、この問題と真正面になって向き合っていく人がいない。なぜかって言ったら誰も知恵がないからなんです。
もう求めるっていうことさえもう、
つまり どうしたらこの問題を解決できるかっていうことを知らない。そうそうそうそう。だから右流行に流される、右から人の意見に流されるね。そうやって人の顔色ばかり気にしてね、表面を取り繕って、そして、少しでもいい人間だと思ってもらったりとかね、あのブランド品に身を固めてね、自分というものを少しでもよく見てもらおうとしている、それが私たちなんですよ、ね、でもそんなものはですよ、死んだらなくなるんです。どんなにね、人から見られている自分を整形したりとかね、どうそのいい服を着せたりブランド品を持たせたりしたしてね、人からよく見られたとしても、その見られている自分っていうのはね、仏教の教えから言ったらほんのわずかな間で消えてなくなっちゃうわけ。
真理がわからないっていうことが迷ってる。
そのそうですね、真理がわからないというのは、私たちはもう必ず死んでいかなければならないというこの事実ね、もうこれが分かってないわけ。ところが仏教を聞いていくとですね、どうなるかというと、仏教を聞いていくと阿弥陀仏の力が私にだんだん宿っていくわけ。阿弥陀仏っていうのは無量寿の力を持ってるんですよ。無量寿の力って何かって言ったら、無量寿の視点に立って物事を見ることができるようになるんです。
すごいね。
どうですか皆さん、人間の命は100年です、うん、その100年の命でセミの7日間の、ね、成虫の一生を見たらどうですか、長いですか短いですか？
100年、
いやセミの7日間、
セミは短いわ。
同じ状態を自分でやってるっちゅう。
そうだから、セミさんは人間の命を持ってないから、はい、7日間でも長いと思ってるかもしれない。ね、うん、同じように人間の100年の命って言ってもですよ、うん、人間は100年の命しかないから、うん、100年が長いのやら短いのやら分からずに長いと思い込んでるわけ。ところがね、仏教を聞いていくと、なんとなく1年があっという間に過ぎていくような気がしません？
残念だけど思うね。
こんな風に時が早く流れてるなって感じて生きてきました？
はい。いやいやいや、あっという間。
若い時はそう思わなかったけ
ど、ね。思わなかった、そう。いや、若い時じゃなくてね、仏教を聞くまではそんなこと思わないんです。いやもうね、この間ね、明けましておめでとうございますって言ってたような気がすると。もう
半分以上は。
ね、もうお盆ですよ。いや、お盆も過ぎた。もうちょっとしたらクリスマスです。ね、あとちょっとでね、ね、もう農家も借り入れですよ。
本当ですよね。
ね、収穫の。
ね。ああ、まあ、一日一日と日が短くなってくるねって言ってる間にね、ねえ、もう寒くなるんですよ。で、寒くなったらまた雪が降り始めるんですよ。でも、考えてみると1年間なんていうものは本当にあっという間だなと、ねえ、思いませんか。ねえ、でもこんなに時が短いなんて思ってもみなかったでしょ。これが阿弥陀仏の力なんです。これが仏力なんです。私たちは相対の知恵しかないから、人間の知恵しかないときは100年のね、命しかない、100年の視点で物事を見てるからね。だから人生長いと思ってるんです。だけど仏教を聞いていくと、だんだんと私たちに仏の力が宿っていくから、仏は永遠の命を持ってるんです。 永遠の命から人間の命を見ちゃうんです。
短い
ですね。短い。そう、仏教を聞いていくっていうことは人生の儚さを知らされていくっていうことなんです。一年があっという間だなと、ね、一生があっという間だなと、こうやってね、僕もこう話をするけど、もうわずかしたら40代を迎えると、40代を迎えてちょっとしたらもう50代になる、50代でちょっとしたらね60、70
いないわ、
ね、60になったらもう90まであっという間ですよ。人生なんていうのはね、階段を駆け上がっていくように死んでいくんだな、そう思うとですよ、ね、こんな肉体をですよ、少しでもよく見てもらおうと思って一生懸命着飾ることに何の意味があるのかと、ね、一生懸命こう体を鍛えてね、筋肉隆々にしてもですよ、あとわずかでこうしょぼーっとなるそれ何の意味があるというのか、少しでも人からいい顔をしてね、いい人だと思ってもらうことに何の意味があるというのか、やがて死んでですよ、全部身ぐるみ剥がされて、この孤独な不安に満ちた魂だけが残されるんです。三途の川を渡っていくときには身ぐるみ全部剥がされて真っ裸になっていく。この身ぐるみっていうのが肉体ですわ。身ぐるみっていうのがね、今までこうこだわってきたものなんです。人からどう見られるか全部引き離されて、この魂だけが残って死後の世界へと行かなくちゃいけないわけです。ね、これが分かってくると、いや生きてる間にやらなければいけないことがあるんだなっていうことが分かってくるんです。それは何かと言ったら、自分をちゃんと作ることなんです。
しっかりとね、
そう、
自分を作るっていうことは、ちりを払わぬ赤を除かぬ自分の意思でやっていきなさい
と。その自分を作っていくっていうことは、ここで症状に甲斐あるもの、今し消防を聞くことを言うと、症状に甲斐のあるものは諸行無常や諸法無我の真理を受け取ることができるってことなんです。
症状に甲斐あるものになる。
そうそう、症状に甲斐あるものっていうことは、症状っていうのはね、汚れを取るってことなんですよ。汚れを取るようなね、汚れのないような生活習慣を身につけるってことなんです。じゃあ汚れを取るってことはどういうことかっていうことを分かりやすく、塵を払わん赤を除かんって教えられてるわけ。
物に積もった塵赤を除くことによって自分の心も正されている。
そうそうそう、だから塵を払っていくことによって自分を作っていくことができるんです。赤を除いていくことによって自分を作っていくことができるんです。
本当にこう毎日の生活の中にあるんだよね。
そう、だから仏教っていう教えはもう掃除なんです。仏教って何をするかって言ったらですよ、仏教の修行って言ったら掃除なんですよ。ひたすら掃除をするんです。で、掃除をしながら、どこに塵があるのか、どこに赤がたまるのか、それを見ていくんです。どうしたら塵のない生活ができるか、どうしたら赤のない生活ができるのか、それを考えていくわけです。
必ず使わないもののところに塵は必
そう。で、掃除をしていけば分かりますよね。埃を取っていけば、ああ、塵というのはね、使ってないところ、そして、心がかかってない場所に溜まってるんです。
びっしり溜まってる。びっくらするほど溜まってる。
ね。
塵を払わんは整理の方。
そう、塵を払わんっていうことは、使ってないものは持たないってことなんです、一番は。
だんだん好き好きになってくる。だんだん好き好きになってくる。
まずちょっと置いてね。塵を払わんっていうのは、使ってないものは捨てて、持ってるものはちゃんと使うようにするってことなんです。だから皆さんに整理を進めてるわけ。捨ててくださいねって言ってるわけです。使ってないものは捨ててくださいと。なんでかと。それは自分を作るためなんです。
こんな簡単なところにね、
自分を作る
方法とかなかったの。
そうそうそう。
はあ、
ね。だから私たちはその管理できるもの以上のものを持ってるんです。心が全部かかってないのにね、もっともっとって欲しい欲しいって言ってるんです。ね。だけどそうじゃなくて、掃除をしてみてね、あ、こんなところにも埃が溜まってるのか、あんなところにも埃が溜まってるのか、そう思うところを掃除をしながらね、あ、心がかかってなかったなと思って使っていくか、いやいや、もう、目いっぱいだからね。これ以上は使えないから捨てていくかと。そうやって整理をしていく。これが、心が安定していくことに、すごく、なんですね、必要なことなんです。だから物を整理すると、心が安定してきて、無常が受け入れられるようになる。都合の悪いことでも仕方ないなって認められるようになってくるわけ。だから、その整理をしていなければ、消防は聞けない。
なるほどね。
はい。これが十九眼、まずね、十九眼。十九眼。
野沢さん、よかったね。みんな投げて。
まだ投げるもあるんだ。
引っ越ししてたのにかい。
うん、
ここがすごく大事なところなんですよ。だから仏教を聞いていくためには、どうしても自分を持たないともう聞けないんです、そもそも。だから仏教を聞ける人と聞けない人の大きな違いはどこにあるのかっていうと、自分を持っているか持っていないかってことなんです。自分を持ってない人は仏教を聞けないんです。だから祝禅のある人っていうのは自分を持ってる人なんですね。自分をちゃんと持ってる人は消防を聞くことができる。自分を持ってない人は仏教を聞けない。だからこう同じように聞き始めていってもですよ、もうどんどんと進んでいく人もあれば、もう立ち止まったままでなかなか進まない人もあると。何が違うのかっていうと、自分を持ってるか持ってないかの違いなの。
持ってる人は消防が入ってきやすい。
そう、持ってる人は消防が入っていくわけ、教えがね。でも持ってない人はまず自分をちゃんと持たないと前に進めないわけ。
そういうもの。
はい。だから、なんていうんですかね、自分を持ってない人は、その世界がね、優しく私に働いてくれるわけ。どういうふうに働くかっていうと、身ぐるみ剥がしていくようにしてくださる。ありがたいでしょ。
余計なものは
お金も全て失っていくように、うん、財産も全て失っていくようにしてくれるんです、
うんうん、そうか、こんだけにしてくれたって。
治療を無理やりや
そうそう、 ありがたいことで
無理やり剥がしてくれ
る。どんなにお金を儲けたね、うん、あ、藤恵子さんであっても、うん、自分がなければ、うん、全部失うわけ。ギャンブルとかね。
ギャンブルで1億もなくなるし。
それは何でかって言ったら、世界がね、その藤恵子さんに優しく働いて、全てを剥ぎ取ってくれば。
もしかしたらお金なくなったのかしら。
いや、お金がなくなったから、また芸能界に復帰したんだけど、お金がなくなるっていうことが、その人にとって幸せなことなんです。
だから死んじゃったのかしら。
いやだからじゃないですよ。
そうか。
その現実と向き合ってないわけ、うん。お金がないとまた不安になるからお金を稼ぐ。うん、ね。お金を持とうとすると、うん。そうじゃなくて、お金をなくすことによって、うん、私たちは塵が払われて落ち着いてくるんです。うん、
余計なものを無理やり剥がしてくれたみたいな。
そうそうそう。
なかなかそうは思えないね、誰かのせいで損したとか。
だから自分を持ってない人っていうのは、うん、もう自分の周りにあるものがどんどん失われていく、は
あ、いいことなんだ、
ね、大事な子供たちも離れていきとか、孫も離れていきとか、うん、ね、最終的にはもう財産も失っていきと、全部なくなっていくと、そういう方向へ進んでいく。なんでか、うん、それはやっぱりね、塵を払わせようとするという世界のね、優しい働きなんです。だからそれをそうすることによって安心するんです。
そう、受け取れれば安心できる。
そうそう
そう、教えに合わないとそのように受け取れないよね。
だからもう強制的に剥がされていくわけです。自分が一生懸命こうやってこう抱えてきたものを全部剥がされていく、うん、なぜかって言ったら、うん、塵を払わんという教えによって、うん、そうやって塵を払ってもらうことによって、うん、安心感が増してくるわけ。難しいですか？わかります？
うん。今ゴテゴテのメッキで、
だから一生懸命私たちはこうね、こだわってきたところはガなんです、表面なんです。で、表面ばっか見てるんです。で、自分の心の奥底を見てないわけ。この奥底には不安がもう渦巻いてるわけですよ。このまま死んだら一大事なんです、ね、このまま御所へと飛び込んだら一大事なんです、ね、だからこの心に目を向けさせるために仏教はまず塵を払わせるわけです。塵っていうことは生理なんです。だから口を酸っぱくするほど整理をしてください、整理をしてくださいって話をしてきたんです。なぜならば塵を払わんという教えを実践するためなんです。塵は使ってないものにたまる、その使ってないところに塵ほこりがたまるから、その塵を払えっていうことは使ってないところを持つなと、使ってないものは捨てようと、こういうことですよね。そうやって塵を払う、使ってないものを整理していくことによって仏教が聞けるようになってくるわけです、
ね、心が落ち着いてくるんだ
よね。溜まってきたものが少しずつ整理してもらったんだと思う。そうすると少し心が楽になって、
投げるもんないんだ、はい、投げるもんない
ね、そこがすごく大事なところなんです。整理をすることによって、それ整理をするときは苦しいですよ、苦しいけど整理をされることによって心が一つ落ち着くわけです。落ち着くっていうことは、一つ、ああ私は最後死んでいくんだなっていうことを受け入れることができるようになるとね。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。